ありがとうございます。
はい、
はい、ありがとうございます。
あの昨日来させていただいてからずっとあのここで体がずっと振動してるんですけど、あのなんか意識はないんですけど、無意識の状態で何かあの体が感じてるんでしょうか。
振動
ずっと昨日
ですって。
で、あのいろいろお祈りとか瞑想とかするとね、霊道っていうのが起こる人ありますよね。その霊道も、まあ、いろんな種類があるんですけど、自然な目立たない霊道はね、体の調子を戻して正しくしてくれたりね、陰の霊道ですよね。なんかその神がかり的になってね、飛び跳ねたりするとちょっとおかしいんですけどね。神様にマッサージか、まあ、押してもらってる。気持ちいいですか。
いや、感じないんですけど。それとあの山岸さんのお話の時には何にもなかったんですけど、あの頚椎症って首がちょっとずれとんですよ。ほんで右手がずっとしびれとったんですけど、山岸さんのお話聞きよった時には何ともないんですけど、あの先生のお話聞いてると、それやっぱりものすごいあの右肩から右肩にかけて調子が悪くなるんですけど、まあ、その明顕反応かなんかで良くなろうとして出るからそういう状態になってるんです
よ、ね、え、だから浮かび出てくるよね、それね、ね、消してもらう働きよね、みんなね、みんな本当はそうだね、表面にマイナスが出た時は必ずね浮かび出てね、それのね何倍も何十倍も何百倍もっていうふうにね大きく消してもらう時ですね。心の中にはね、その表面に出てるものと似たようなのがいっぱいね、溜まってるね、何万倍か何億倍かってね。だからその気づかないだけでね、その消すときは必ず確認を取って消してくるね、神様がね。だからその心に溜めたマイナスっていうのはこの世だけじゃないよね、過去世がね、やっぱり無限に長いからっていうね。だから表面にマイナスが出た時ほど喜べばいいんですけどね、本当はね、この何万倍か何億倍かをね、まあ、消してもらったっていうふうにね、そういうプラス思考だとね、心がすぐにスッと晴れてくるよね。そういう勉強は大事ですよね。言うたら今日のプラスを数えるというね。ありがとうございます。
はい、
はい、
今の動きのことでなんですけども、私6年ほど前に山岸さんと知り合って、山岸さんがおしっこ飲んでいいよってこう言ったんですよ。ですぐ飲んでるんです。それから意思が落とすると勝手に体が動き出すんですよ。で今は自分であのそんなのしてないんだけど、自分で止めることもできるし、あの動きと思えば動くんですけど、寝てても起きてても一緒なんですね。それがあの腕なら腕で、体なら体、背中なら背中、首なら首、勝手にこうして動かす、どんなふうに動くかね、その時によってパターン違うんですけど、そういう状態が出たんです。で、初めはびっくりしちゃってね、なんでこんな勝手に車運転しながら手がこんなに震えるのか、何も分からなかったんですよ。そしてなんか自動的にそういう動く人いるんやってきて、その時はなんか体をあの調整してるんやとあの言った方いるんですよ。で、ああってそれで納得しだしたら、もう自分で意識的に止めたりね、それは自由にできるんですけど、今はそういうことしてないんですけど、やろうと思っていつでも動くんですけど、そういうような状態になったんですよね。初め分からなくてびっくりしちゃって、ね、なんで車を運転しながら手がかかって動くんですかなと思ってしたことがあったと思うんですけど、はい、それはやっぱりマイナス面を消すための動作なんですか。
だもう動き、いろんな動きあるよね。神がかりになっても神さんが自動初期的に手、ね、動かして言い換えたりするでしょ、ね、そういういろんな働きいっぱいあるんですけど、 普通のそういうね、この霊道的な動きっていうのはもうね、元へ自然に戻すためよね。だからどっか歪みがあって歪みを直してくれるとかね、
うん、その後は気持ちがいいんですよね。
うんうん、だからもう神様のマッサージ。
まあ今それは自分で止めることができるもんだからめったにそういうことしないんです
。止めたらそうですよ。
そうです。じゃあなるべく使った方がいいんですね。それが意味が分からなくてね。
まあマッサージしてもらうっていう時はね、静かに任せることができて、夜になる時は無事ですけど。
もう結構自由自在なんですよね。
そうですよね。
目玉はまだ回らないんですけど。
目玉がくるくるくる。
目玉は回りますけど、首は回りますね。はい、ありがとうございます。神様のマッサージだと思ってください。
どうも、昨日から
ありがとうございます。
実はですね、本当うちの娘も今回一緒に参加させていただく予定だったんですが、こういう大事な時になると来れなくなってしまうんですね。それとあと普段すっごい一生懸命やる子なんですけども、やはり大事な仕事をなんかちょっと朝を遅刻したりとかね、そういうような感じになってしまって、なんで普段一生懸命やってるのに、その大事な時、大事な時にね外すのかななんて、ちょっとそれがすごく気がかりだったんですね。でそれは親として昨日からのお話をお伺いしてますと、まあありがとうと言ってあげれば大丈夫だよということだったんですが、そうにしてればいいことでしょうか。それとあとは本人にですね、やはりそういうことを言わせるようにした方がいいでしょう
か、ね、だからそれを別にマイナスに見なくていいんですよね、どういう状態もね。だからプラスにプラスに見てね、感謝していけたらね、必要だったらちゃんとね、なるのよね。
今回も聞くまで感じて、その朝になってね、やっぱり体がなんていうかもですから、あ、この子はどこの大事な時にね、なんてちょっと痛む心を読みたんですけどね。
いや、だから本当に必要な時体来れるの、どんな状態でもね。だからね、ここへ来られるんでもね、もう時期って大事なんよね。早く来すぎたらね、その時にそのね、自分に吸収できるものが少なかったらね、あ、ここはこんなもんかってね、これで終わってしまうよ、ね、ちょっと時期が早すぎるだけでそうなってしまうね。だから本当に大事なものを吸収できる時期が大事なんでしょ。その辺はもう神様もちゃんと加減するしね、いいようにしてくれてるから。
今の自動書記のお話がちょっと出たんですけども、要は神様からのメッセージということですけど、それで神様もいろんなやっぱり段階があって、
あるんですよね。
そうですね、
はい。
だから上の神様から下の神様までいらっしゃって、
いらっしゃるね。
自動書記の人がどのレベルをとコンタクトするかということなんですよね。その神様の段階も無限なんです。
無限なんですね。
縁があって来させていただいたんですけど、来れない人間も、全然知らない人間もいると思うんですけども、何か昔からの因縁じゃないんですけど、何か縁があるんですかね。来れるよ、それと縁があったということは、
だから ここへ来れるのは神様からの新しい縁で来る。腐れ縁じゃない、過去のね。過去の腐れ縁では来れないよね。神様の方から新しい縁を、ね、結んでくれるね。腕プラスプラスと、ね、向いてくるね。だから過去の腐れ縁だったらね、マイナスに向くのよ、みんなね。お互いに、ね、足を引っ張り合ったりしてね、下へ下へ落ちていくようなのよね。だからプラスの縁は神様の方から助けが来て、それで、新しい縁をどんどん作ってプラスで向き変えてくれるね。だから因縁っていう言葉もね、過去を掴んでの因縁もあるね。これも闇の因縁っていうね。でも神様の方から新しい縁を結んでいくの光の因縁っていうね、新しい因縁ね。
宇宙創造神っていうのも結局今 新たに新たに創造
していること
なんですね。そうですよね、はい、要は昔に宇宙を作ったという意味ではなしに、
そうですね、はい、
常に今一瞬一瞬
新たに中に全てがあるという、ね、作り方ですね、はい、
そういう意味で新しい縁っていうのが一瞬一瞬できているという
、そうですね、はいはい、はい、ね、
あのよく生まれてくる前に ある程度いろんなことを計画して生まれてくるっていう話も聞くんですけれども、その根性においてこうやってここのありがとう村に来るということは生まれてくる前にある程度決めてたことなのか、それともこう一瞬一瞬根性でできたというか発生したものなのか、その辺はどんな感じなんでしょうか。
でもいろいろありますよね。本当に自分が決めてきたんだったらね、自分で全部わかるのよね。ところがね、新たに新たにって自分の選ぶのが変わってくるでしょ、ね、うん、だからこの過去にね、こうするんだって決めてきてもね、また方針が変わるかもしれないね、気持ちがコロコロ変わるにつれてね。だからもう常に今のね、一瞬新たに新たにね、選び続けてね、こういう今の状態に置いてもらうよね。だから決めたからそれに縛られているよ、どれとはないよね、うん、だから一瞬一瞬の自由な選択が一番大事でしょ。それだったらいくらでもいいものをね、どんどん選んでいけるしっていうね。だから過去に選んだままに進むんだったら、なんぼいいね、神様からのね、プレゼント縁ができてもね、それを捨ててしまうでしょ、ね、だからもう常に自分が今新たにね、いいものを選び続けてるっていう方がいいよね、はい。普通マイナスへの傾向をね、ずっとたどる人はね、ここからいっぱいね、プラスへのね、そのきっかけなる縁をね、与えてもらっても全部ね、拒絶 し続けるよね。それだったらその人にも本当に自由ってないですよね、ね。だからもうね、プラスへ向くときは必ず自分が新しい縁をね、選んでるよね。それをいつ自分が選ぶかだけですけどね。だそのチャンスは常にね、周りにいっぱいあるはずよね。
人間界にいらした方が神様に なられるっていうこともあるんですか。
はい、いや、みんな元は神様だよね。一番奥の自分はね、本体自分はね、宇宙の一体の自分でね、無限に無限に輝いた素晴らしい自分よね。だからその自分がいろんなチャンネルへね、降りてきて、その中のね、配役としての自分を使うんでしょ。まあ、この世だったらこの世にね、肉体持って生まれてきてっていうね、うん、でその順番にまた高い番組へ戻って、うん、ね、神なる本体に戻っていくよね。だからその奥にいてるままの自分がね、いいか、またね、この低い番組に降りてきてね、もう一回戻ったね、自分がいいんかっていうね、一回この世に生まれてきてね、戻った方が深みがあるのね。
経験をいろいろ積ませていただいて、
そうですね、はい、だから一回この上降りてきてね、悟りを開いて戻った方が、ね、この出てきてないね、奥で悟ってるね、神様よりははるかに神のある格の高いね、自分になれるよね。とかお釈迦さんなんてね、この上生まれてきてね、悟り開いてね、元へ戻ったという、ね、形取るでしょ、ね、そうすると、ね、同じ向こうの世界でもね、尊敬されるの。
般若心経が素晴らしい経典でいうのは聞いたことがあるんですけど、ありがとうございますと、どちらが素晴らしいですか。
ね、般若心経のね、説いてる真髄はありがとうございます。本当にそうなのよ。 だからあの1行目のね、漢字財菩薩行人般若原三田寺正見御開苦道一切苦役ってあるでしょ。般若原三田寺というね、これが祈り言葉になるね。
うん、
だ新たな全徳の無限の無限の輝きがいっぱいというような祈り言葉ね。それありがとうございますね。ありがとうございますをね、深く祈るとね、五分開空っていう全てのものがね、空に、ね、見えてくるよね。空というのはね、絶対とか光源を表すよね。光源と現れが一つになるというのは、光源を的に向いてね、的に見てね、で光源と放射される光と一体化して見えるのね。そこにはもう一切の闇ってないでしょ、ね、無限に無限に輝いた姿だけだったらね、そしたら一切の苦役が消えてなくなるのね。だからありがとうございますはね、神様に的に向く生き方よね。そして無限に無限に輝いた姿を一瞬一瞬受け直しているよね。だからありがとうございますが、般若心経の本当の真髄を表すのね。だから一番最後のね、あのギャーテギャーテ腹ギャーテ、これ祈り言葉なんですけどね、これを日本語に直してありがとうございます、ね、ギャーテは輝いているっていうね、輝いている輝いている腹で無限にっていうね、無限に輝いているっていうね、だからありがとうございますっていうね、無限に無限に輝いているという意味だよね。だから日本人はありがとうございますって言うんだよね。ね、だからそのあの般若心経全部読まんでもいいのよね。あれは説明文だから
長い説明文、
うん、とか祈り言葉を唱えたらね、それで言うんだしね。だからありがとうございますでね、うんうん、全てをね、もうみんな全部分かってしまって質問がない。
あの、ありがとうとありがとうございますのその差をもう少し教えていただきたいと思います、
ね、これはやっぱり言葉的に、ね、解釈してね、区別すればいいんですけどね。ありがとうはあが絶対とか光の源ね、命の源光とか、ね、命っていう意味よね。で、理がラギオンで螺旋状に、ね、全てが放射されて組み合わさるっていうね。だから相対に置かれた全部ね、まあ、これも本当は組み合わせて無限に複雑なんですけどね、螺旋状に組み合わすと、ね、無限の交わりできるよね、相似形の姿でね。だから入れ子構造の、ね、宇宙が生まれるという意味でね、ラ行の理由使うね。で、側が輝きに輝くこうね、顔をダブらせてるね、だから無限に無限に輝いてるという意味でね。で、塔はもう十字、十っていうね、で全ての、ね、相対の両極を十字に組み合わせて大調和させるという意味でね、だからありがとうで神様の最高表現をさせているのね。無限に無限に輝いた宇宙というね、それが合で凝り固まって凝り固まっているね。だからその次元を順番に下げるという意味でね、だから無限の無限のチャンネルを生み出している働きをね、最高表現を頂点にしてね、無限無限のチャンネルが生み出されたっていうのはこれ業っていう意味ね。で、座は座をダブらせてさらさらね、流れ移り変わるっていう意味でね、一瞬一瞬ね、中からね、花が開くように咲くようにね、置き換えがね、自然に行われている姿よね。今あるものが変化してるらしいね、一瞬一瞬の置き換えでさらさら流れてるね。その変化無常っていうのがね、バックに神様があってね、本当にね、素晴らしいね、お機会だよね。これがザっていうよね。で、いわゆる命の家で、ね、もう全てが効いているっていうね、石ころ一個もね、原子一個も、どんな小さい素粒子もね、みんな本当に神様命を生きているね、命を輝かせて躍動しているんだっていうね、そういう意味よね。で、まあっていうのは、全くもの、完全なもの、完璧なものっていうね、もう全てが完璧極まりないっていうね。で、数でまた絶対を表してね、今現れた全てがまた絶対へ戻って循環するね。その循環の姿がこのマスで、いやましにマスでね、どんどん増えるような姿を取るっていうね、良くなるような姿を取るっていうね。だからありがとうだけではね、 神様の最高表現を指すんですけど、この世まで全部ね降りてきてる姿ではないのね。だからその神様の最高表現を頂点にね、さらにこの世にも物質化された姿ね、全ての無限の上チャンネルまでね、心をずっと向けないとあかんでしょ。でそのもうね一瞬一瞬のね置き換えでね常に循環しているっていうね。だからございますつけるのとつけないのは全然意味がね、うん、違うのね。だからありがとうございますは神様のね働きの全てを表すね、全体像を示す言葉になるから、普通はもうありがとうっていうね、ちょっとしたね感謝お礼みたいなものよ ね。本当の神様の名前っていうふうに捉えるときはね、やっぱりありがとうございますってねなってしまうよね。だからこれがまたありがとうございましたっていうんだったらね、過去の一瞬に対するねお礼みたいな感じでね、もう一つまだ小さくなるじゃん、ね、だから神様の名前をね呼ぶっていう意味のありがとうございますは、ね、無限の過去から永遠の未来までね全部に対しての深い感謝になる、ね、だからありがとうございますがいいよね。一回きり守ってもらっても大したことないもんね永遠無限にね守ってもらうのがいいんで、はい、
その時にあの普通の話し言葉の時にどうもありがとうございますという形でよく使いますね。で何かとっさの時、まあ、とっさっていうかやはりありがとうございますと意識した時にどうもありがとうございますという言葉心の中でこうどうもをつけた場合っていうのはまた何か意味がありますでしょうか。やっぱり青を最初に持っていったありがとうございますの方が本筋になるんでしょうか。
これもどうもとか本当にとかね、はい、こういうのは人間の側が書きつけてる言葉よね本当のね神様の名前言うときは純粋なねありがとうございます一言で言うよね、はい、そうだと思ってつけんだよねつけてもいいんですけど、ね、その時はやっぱり あまり神様の心を見てたい時よね。宇宙の大神様はね本当の神様への ね全体像へのね心向け方だったらありがとうございますって一言になるよね。だから余計なものつけたら邪魔だろうね
アートスというのは意味的にあの似たようなというか同じものを指すわけですか。先ほどの説明だとあの絶対ということで同じかなと思ったんですけれども、
まあね、だから鳥の巣とかね住まいの巣とかね、まあ、それやっぱり一番奥っていう意味もあるでしょ、ね、そこから全てが皆さんへ出発する意味でね。だからその数の方がもう一つ奥かもしれないね。
あの
方がそこからね、まあ光とかね命とかね無限無限からいた姿を取って出てきてるよね。だからあのもう一つ奥が続くかもしれない ね。まだ何の働きもね表に出そうとしてない状態ね本当に澄み切ってね、うん、奥にギュッと動いてないような姿を取っている状態みたいよね。っていうのはね、うん、あの絶対っていうとね、まあ、単純に一つかなって思うでしょ。本当はそうじゃないよね。絶対ほど無限に躍動している世界はないからね、うん、だからその、まあ、古事記に網の皆さんうちの神ってね絶対表す神様の名前が最初出てきてね、その後いろんな神様の名前がいっぱい出てくるよね。高見結びの神、まあ、赤い結びの神とかね、その後もずっと出てくるね、いろんな神とかね、それみんな絶対の中のね細かく分けた働きの違いのね。だからイザナギの神、イザナミの神様出てくる前の神様、全部ね絶対の神様ね。だからそのね中身は複雑なんよね、すごくね。だからその一番奥が通かもしれないね
はい、あのいろいろな方が聞き聞きと言ったんで私が彼に質問させてもらいます。あの高橋真嗣という人が 言ったらそうなんですけど、私あんまり知らないんですけども、その方ってあのどういうような方だったんですか。なんかすごい方だったらお聞きしてるんですけど、もうだいぶ昔亡くなったそうなんですけど、はい、ちょっとそこね教えてください。
ねえ、それはもうみんな皆さんおっしゃるような素晴らしい方ですよね。ただこの世にできた姿って大したことないですよね、本当はね。ね、どんだけ素晴らしい言ったってね、お釈迦さんにしてもイエスさんにしても大したことないよね。それよりもね、もっと奥のね、最高次元のね、最高の番組の中の姿がね、もう無限無限に変える姿どうでしょう、みんなね。だからこの世で悟った姿よりね、最高の番組で悟った姿を撮ってる方がね、もうはるかにはるかにね、素晴らしいよね。だからその番組を抜け出てね、神様と一体人はもっともっとね、素晴らしいよね。だから比較したってね、そんな大層ないじゃん。
いやもういくら素晴らしい方でも亡くなった方はもう比較の対象にはならないですか。
いやいや、生きてても大体なら比較の対象どんぐらいの人いくらいですか。ねえ、だからその一番ね、奥の本体の自分にしてもね、もう神様の前に立ったらね、本当ね、ゼロ以下マイナスなんよね。だから無限無限に輝いた姿って言うてもね、神様が何も与えてくれんかったらもうゼロ以下になるんだよね。ね、だから今の一瞬だけね、神様からいただいてね、輝いてるっていうだけでしょ。ね、だからもうものすごく無限無限謙虚になってしまうよね。だから奥の一番高い自分が無限無限謙虚になるんでしょ。そうしたらもうこの世の自分なんてもっともっと謙虚にならないよね。だから比較なんかしたらバカよね。目くそ鼻くそが比較しちゃってるもんじゃない
ですか。ありがとうございます。
ありがとうございますとサンキューは違うってお聞きしたんですが、あのいうことはあの日本人の特権なんですか。ありがとうございます。だから日本からなんかいろいろと変わるというか、いろいろ今まで聞いたことがあるんですけど、やっぱり日本人いうのはそういうものを持ってるんでしょうか。
ねえ、あのまあ日本人っていうより日本に生まれた人はね、まあまあ過去にね、いろんな体験たくさん積んできて、いろんな国にも生まれてね、いろんな人種に生まれ変わってね、だから部分的ないろんな勉強をいっぱい済ましてきて、ね、全体を一つにまとめるような役割としてね、まあ日本に生まれてるよね。そういう意味でね、日本人というより日本に生まれた人はね、そういう役割としてね、いいものをいっぱいもらって、ね、また世界へそれをね与えるという役目よね。だから日本人がずっと日本人じゃないからね、いろんな国に生まれてるし、また外国の人も日本に生まれるしね、そういう意味だったらね、そういう区別できないよね。地球人って言った方がいいな。地球人で他のまあまた天体星生まれ変わるからね、そしたら宇宙人って言わない。
はい。あの過去世と言いましても、じゃあ地球だけの過去世じゃないというふうに考えた方がいいわけですか。
そりゃそうよね、うん、だから過去を掴むって番組ごとに全部過去があるでしょ、うん、過去現在未来ってね、全部揃って一つのね番組全部揃ってるんでしょ、ね、どの番組の過去世を読むかっていうのもね全部違うよね、番組ごとにね。
あ、番組ごとにまた
全部違う。やや
こしいです。
ややこしいね。
宇宙人っていうのもそうすると、いろんなレベルのが来てるってこと
ですかね。うん、ね、だからその本当の意味は宇宙大にね、大きくなった人は本当の宇宙人なんでしょうけどね。ね、だからもう気持ちが小さいと。本当の意味ではね、その星のね、人っていう感じなんでしょうね。もう地球が自分の家っていうふうに小さくなってる地球人ですよね。ね、そういうレベルだったら他の星の人は異星人とか火星人って言った方がいいかもしれないし。
その異星人もプラスの想念っていうプラスの人もいるし、
マイナスって言ってますね。はい、ねえ、ありとあらゆるとか言ってますよね。
で現実に今そういう人たちも地球に対してコンタクトを取ってるっていう。
そうですね。その波のある者同士のねコンタクトが起こってますよね。
はい、あの私 UFO とか宇宙人見たことないんですけど、富士山は見たことあるんですか？どの辺行けばあの見られるんですか？
だから見たで大したことないですねえ、乗らないと。だって自分がそういう日だけど面白くないですね。だから UFO もね、宇宙人もね、もう偽物と本物いっぱいなんでね、まあ実際この世に出てくるとしたらね、本物はすごないですよね。うん、でその肉体持ってまだ、ね、UFO には乗れないですね、まだね、このレベルでは ね、うん、まあ魂の方がね、波動合わせてちょっとそこ乗せてもらうっていう感覚ですよ、まだね。ちょっと波の違いがあるんでね、本物とはね。もうそのうちに乗れるでしょう。
そのうちに。
そういうしてもらいました。
ということはやっぱあの UFO の方がレベルが高いことなんです
ね。はいはい。ね、心境が高いですね。そういうね UFO を操れるね宇宙人っていうのはね。だから地球を攻撃しに来たり絶対しませんよ、そんな、ね、偽物になるよ ね、地球を侵略に来るとかいうのはね、こう偽物の宇宙人よね。またね、低い世界からのね、いろんな感じようかもしれないよね。
あの変なことわからないんですけどね、宇宙の続きのあれなんですけど、光っていうのはあのどんな感じなんでしょうか。晴天の晴天っていうか星空のせあの一つない星空の時にはあんまり光見えないんですけども、なんとなくあの雲があってもしかしたら光があるのかなと思って見てる時に結構こう光が出てくるような時がここんとこあるんですね、何回か。でそういったものは目の錯覚でもないし、でも何を表しているのか、いろんな形であんまり言いたくなかったんですけど、おかしいんじゃないかもあるので、でも雲とかいろんな形でこう出てくるんですね。でそういったものはそのまんま受け取るのがいいのか、それとも何かそのメッセージがあるのか、ただショーとして見せてもらっているのか、どういうふうに取るのですか、その光とか何かに関しても
。そうね、あのこの世も同じなんですけどね、この世の光ってね、電磁波的な光ね、いろんな種類の光があって、その光の歩むよっていっぱい見えるんでしょね、これも一瞬一瞬ね見て楽しむだけなのね。ほんとはこの世以外の、ね、光の姿っていうのね、もうこれもチャンネルごとに全部ね違う光があるよね。それも本当は一瞬一瞬受けて楽しむだけでいいよね。ただそのぼーっと見えてるのまだね、他のチャンネルだとぼーっと見えるわね。で同じ光でもね、こういうあの物質界を照らすようなね、この電磁波的な光じゃなしにね、例えば知恵の光とか愛の光とか言ったらね、どういう光かってちょっとこんがらがるでしょ。ね、全部 光っていう、ね、言葉では使うんですけど、ね、こういう電磁波的な光だけが光じゃないの ね、命も光だよね。命の光って見えるかって、ね、ちょっと見えないよね。ね、だからそのありとあらゆる光が、ね、神様の特性ごとに違う光であるんだよね。そういうのが無限に複雑にね組み合わさってね、光の歩むよって生まれてるよね。だからだんだんとね、いろんなその光のね、うん、感じ方が変わってくると思うよね。どんどんね、はい、だからあまりとらわれなくていいよね、そういうのね、
まあ、楽しませてもら
って、暗いより明るい方がいいしね。うん、いろんな光のね、変化が楽しんでね、受けられたらいいんでね、はい、
最近雲が綺麗なんですよね。で、雲も 意識を持ってる、意識を持ってるってよく言われますけども、やっぱりそれは雲自体が何かメッセージっていうかですね、いうこともありうる。
そうですね、あのこのやっぱり人の心がね、天性に現れるね、天の気象ね、いろんな姿にね、だから人の心は雲にも現れる時があるね、うん、まあ、これ一つの見方としてね、だから人の心が暗く沈むと雨雲的な雲が漂うっていうね、うん、でその戦争状態になるじゃん、例えば前のね、あのイラクの湾岸建設戦争の時なんかね、空の雲がもうね、うん、赤黒く変化する今まさに戦争状態の姿だね。だからその的確にね、人の心をね表してくれてるよね、うん、だから白いね白雲悠々とね漂うなんだったらね、人間の心はそういう状態かもしれないね、うん、それも一つの、まあ、見方なんですけどね、うん、でもやっぱりね、原子とか分子もね全部神様命を生きて個性豊かに生きてるんだよね、うん、そういう意味だったらもうみんな生きてる意志があるって言えるよね、うん、だからそういうふうに雲を作り上げるのもね、うん、雲自身の表現かもしれないし、
うん、見てる側の心かもから
そうですね、両方ねありますよね。
あのありがとう村へ来る前だとか後だとか、やっぱり雲は綺麗ですよね美しい姿が
みんな輝いて見えますよね爆撃機が飛んでますね特に瓶があります、瓶不自然なかったかな、 あっちですか、カメムシの瓶
ト
ールさん
おやすみですね
カメムシがいてるんですけど
カメへんカメ
あの小冊子の中に悟りの道は上行くほどやっぱり厳しいっていうような表現がありますよね。その悟りの道の上っていうのはこの三次元のことで、それともっと無限の無限の上のことを
両方ですね、この世でもそうですしね、うん、上行くほどそうだと思いますね、うん、だから言葉の使い方一つにしてもね、最初はマイナスのことは少々使ったっていいですよね、でもだんだんとね、もう一言でもダメっていう風になってきますよね、だからもうよっぽどね気をつけておかないとっていうのはね、やっぱり厳しさがやっぱ増したっていう感じしますね、うん、
一瞬一瞬真剣に
そうですね、
選択していかなきゃいか
ん、ね、はい、またそれないとね力とかないですよね、山でもね、山登りでもそうですよね、下の方は緩やかでね、広いって広い道でね登りやすいですよね、だんだんとね険しくなって細くなってっていう風になるとね、それだけ注意力もいりますよね、それで力がつくんじゃないよとね
謙虚さを失うと一瞬にして落ちると
まだ力をつけ直して何回も繰り返すとすごい力が入れて
そうすると一旦悟ってまたこう転落していってしまった方とかも結構いらっしゃったりもするんです
もう一つ力をつけに行くんでしょね、一回ね山に登って、あ力がついて、あそれ足のところでしょね、今度はまたね下から登ってくる人の応援に行くのね、あね、それで一緒に登ってまた一段とまた力つくでしょね、転落したというよりね助けに降りて力をもう一回つけに行くんですね、あね、どんどん強くなるでしょね、で最初は一回登るのに時間かなりかかるでしょ、というのは楽にね、短い時間に登れますよ ね、それはどんどん時間短縮されていくとね、すごい力になってますよね、だから無駄なことはないですよね
で山も全部違うわけですよ ね、同じ山へ登るわけではない、
そうですよねね、登るコースも変えるかもしれないしね、うん。
こうエネルギーっていうかこう不屈の落ちまたもう一回登ろうって移るっていうのは何なんですかね、そのエネルギーっていうのは何がそうさせるんでしょうか。
ね、こんなに戯れて楽しんでるんだよね。ね、自分のその本当の素晴らしさをね、ね、こんなんな問題とね、言うたら戯れてその力を発揮して本当の意味で確認して喜ぶんでしょ。ね、なんぼ無限の力持っててもね、じっとしてたらあるかないかわからんですよね。ね、地球を持ち上げる力があるっていうのにね。わしだけ逃げてたらね。ね、やっぱり自分の力を試したいところあるでしょ、ね、そういう意味でね、困難に挑戦していくのね、うん、で無限の力を発揮してね、うん、ああ自分ってなんて素晴らしいというふうにね、うん、確認をして喜ぶのね、うん、
そのエネルギーも無限の無限の
そうですね、
また口を閉まるとまた
なるんですよね。
すいません、お金っていうのは必要な分だけ神様が私たちが生活しやすいように与えてくださるもんだって余分にいただきすぎるとあまり自分でそこで例えば欲というかもうちょっと楽になりたいとかっていうんじゃなくてもう必要な分だけ神様からいただいてるっていうふうに考えていいんでしょうか。
そうですね、お金でも何でもそうですね、正しい使い方が分かったらね、うん、必要なだけちゃんと与えてもらうね。でも正しい使い方が分からなかったらね、持ったら傷つくのね、うん、使い方がね間違ってたらね、うん、人を傷つけ自分も傷つくでしょ。お金もそうだよね、お金の正しい使い方が分かったらね、必要のを維持して必要なだけ与えてくれるのが神様の助けや、ね、余分にあったら困るしね、少なかったら困るんですけど。ね、親も神さんのがちゃんと見てるからね、だから使い方のわからない人がお金持つとね、ガイドを世の中に流すんだよね。またね、ちょっと使い方も分かっててね、それでいて容器、ね、入りすぎたらね、この洪水みたいになるのね。ね、うん、それでまたマイナスが起こるね、流されてしまうというね。少ない目がいいですね。
脱税事件で逮捕されたそうですね。
余分に入りすぎて。もう金に頼るよりね、神様に頼る方がいいんですよね、うん、本当に必要なものを手に入れるという場合はね、だから神様の本当の助けは中からね、働く力になって出てくるよね。うん、棚から豚も中心にね、外から与えてもらう分は神様の助けじゃない、ね、うん、極端なんですけどね、うん、本当の神様の助けは中から働く力が出てね、それでね、何倍でも働けて、うん、それで必要なものを手に入れるんだろうね、うん、だから外から助けてもらう分は借金みたいなのにね、借りになるね、返さんなんていけないでしょ。でも中から湧き出るね、神様の力で働いた分はね、はい、借りじゃないのね、働けば働くほどね、貯金を増やしてるのね。うん、ね、だから本当の極楽世界というのはね、ね、無限の能力発揮してね、もう一生懸命働くもんばっかしの世界でね、じっとしててね、ご馳走いっぱいって違うね。ね、逆よね、普通ね、この人はね、極楽って何もせんとね、怠けてね、ね、いっぱいものを与えてもらって幸せっていうのがね、極楽って思うかもしれないけどね、逆なのね。うん、ね、極楽世界の人はもう働くもんばっかしね、ね、うん、みんなに尽くすばっかしでね、そういう人が集まるとね、自分も周りからね、もう与えられて尽くされててね、まあ、もう困ること絶対ないですよ ね。 ね、だからの生くもんが動かなくなったら困りますよね。誰も働かなかったら食べ物一つもなくなりますよ。ガキ道のような状態になってしまいますよね。
特に男女の縁なんかもやっぱ神様の助けがないとやっぱ成就しないっていうところもかなりあるんですか。
それは別に好きな選ぶだけ
で自分の直感ですっていうか、それで
だから与える生き方をね、練習する意味だったらね、うん、与える量の多い方がいいんでしょ、低い方を選べよ、ね、いっぱい与えられるでしょ、ね、うん、相手がね、無限の素晴らしいいっぱい持ってて与える分なくなるでしょ、ね、だから最低の人を選ぶのがいいんだ。そしたら自分が一番早く立派になれる。ただね、与える対象がね、一人の人だったらね、最低の人選べばいいんですけどね、与える対象を世界っていうふうに広げてね、世界をね、良くするっていうんだったらね、いいパートナーがいいですね。やっぱり自分を助けてくれる人の方がいいですよね。それも一つの選択肢の一つですね。
今アフガニスタンで大変なことになってますけど、あちらの方の中東いうのはこう宗教ですかね、そういう問題でずっと揉めてるんですけど、収まらないんでしょうか。一体宗教は何なんだろうか思うんですけどもね、人を殺すのがなんか宗教なのかないうような、どうもそういった戦いなんですか、戦争があちらの方が多いんですけども、このアフガニスタンの戦争も長期化するんでしょうか。
うん、まあ今回はね、そうね、大したことないんでしょうけどね。ただ宗教っていろんな宗教をね、教えがあって、みんな教えに縛られすぎてますよ ね。教えは本当の神様を指し示す言葉なのね。だから本当の神様をしっかりつかめばいいんですけどね、教えをつかんでしまってるよね。それでその教えなんて大したことないのにね、それを最高って思い込んでしまうでしょ、ね、でその教えをちょっとね、けなされたら腹立てるよね。だからつまらん教えを最高なんて思い込むからダメなのね。ね、本当の神様は教えどころじゃないでしょ。教えなんてもうね、取りに足らないもんね。もう本当の神様が無限無限にね、素晴らしいんであってね。その神様は愛のね、塊みたいなもんでしょ。ね、人を殺したら絶対いけないよね。みんなを幸せにするばっかりしっていうね。だから教えにね、縛られなくなったらいいんですよね。だから偽物も形容をね、本物と思い違えてるところは多分にあるんね。だからイスラム教でもね、アラーの神が唯一絶対の神って言うんでしょ。それだったら本物の神様をしっかり捉えたいんでしょ、ね、その神様は宇宙の全てを包容し尽くしてね、みんなを幸せにする働きするんね。それはその教えだけの神様にね、喧嘩する人はね、ね、だから別に自分の信じてるね、神様最高でって言って自慢する人なんか全然ないですよね。ね、みんな同じなのね、みんなも本物の神様をね、信じてね、幸せいっぱいしてもらってるんだからってね、自分だけがね、一人ね、本物の神様を信じてるなんでもないもんね。だからみんな仲良くね、ね、感謝し合って喜びやってっていうね、助け合っていけばいいだけなのにね。だから最初はみんな模型にね、騙されるよね、偽物にね。だから大仏さんっていうね、名前でもね、本当の大仏さんはね、大宝光物、宇宙大の大きいね、神通自体の神様のことを指してるんですよね、大宝光物ってね、大仏っていうのね。奈良の大仏さんも鎌倉の大仏さんもね、小さい模型の模型の、もう一つ小さい模型よね。ね。お土産売ってるとこ行ったらこんな小さいよ大仏が売ってますよね。ね、でもこの大仏さんをお守りみたいにしてね、これ本物と思って作家をするでしょ。この大仏さんには力があるって言うんでね。だからそんなつまらない ね。だから宇宙大の大仏さんが本当の大仏さんでしょ、ね、だから自分は宇宙大の大仏さんにね、この愛の中にね、うん、包み込まれてるんでしょ。ね、な小さいね、お守りの大仏さんがいらないよ、本当はね。 かそういうのに頼る方がね、本当は偶像崇拝信仰よね、幼稚な間違った信仰を陥ってしまうね。だからありがとうございますは本物の神様をね捉えてね、宇宙全体から守ってもらう生き方でしょ、ね、だからその小さい枝葉のもうね神様仏様いらなくなる ね、 ね、この神様に守ってもらわないとって言ったらね、他の神様から守ってもらえなくなる可能性がね、そうでしょ、みんなね神様仏様謙虚だから、あの神様守ってんだったら私はもう引っ込もうかってなりお互い譲り合ったらね、守ってほしいという神様守ってくれなくなるありがとうございますがいいよね、全部から守ってもらえるね
根性でありがとうございますを唱え続けますよね。で、もし肉体をまあ最高にいった時は肉体を持たなくてもそのまんま意識できますけれども、肉体を失った時にも次はもうありがとう忘れてるんですか。
いやいや、ありがとうございますはね、うん、肉体なくなってもね、はい、ますます奥へ入れるね、神さん感じ取れるありがとうが、ね、本物になっていくよね。だから肉体ある間の方がまだ漠然とね、なんか感じ取りにくくなってますよね、波がやっぱり違うんでね、なんか奥へ入れば入るほどね、身近に感じ取りやすくなるね。
じゃあ肉体脱いで唱えた方が分かりやすい
と思いますうーん、そうだね、だから肉体ない状態の方がね、ありがとうございます唱えている人はね感じやすくなるよね。ただね、あの世でね、いろんな次元でね唱えられたらの話よね ね唱えられなかったらやっぱり低いとこ行ってしまうね感じにくいよね。だからこの世生まれてくる目的はね、この世でありがとうございます唱える練習をしてね、唱えやすい自分にね変えるためでしょ、ね、その習慣性を身につけておくことだよね、そうするとあの言ったらね、本当に唱えやすくなって感じやすくなるね、神様本当に身近に実感するからね。
まあ、今回こうやってありがとうございますの深い意味をですね教えていただいて、すごいラッキーだと思うんですけど、死んで雨を言った時に
いや、そんなことない
ちょっと覚えてる
あの言ったらね、無限にラッキーって言葉出てくる
いや、なんか生まれ変わったりすると前の世のことをこうね忘れて生まれてくるとか
言う、俺ね、それ生まれ変わる時に、ね、記憶ちょっとね、抑えられるのはね大抵マイナスをね抑えられてしまうのね。前のより悪いことしてたらね、今度生まれてきてもね顔上げて歩けへんですよ頭下げてずっと歩かないよでそしたら新しい体験使えなくなるね。そういう意味でね、過去のマイナスの記憶を抑え込んどいてね、で明るく新しい生き方取れるようにしてね、一般にしてからもう一回振り返る時が来たら、その過去をプラスに思い返せるんでね。だから過去のマイナスに引っかからない自分になったら見えてくるね、過去性がね。ほんなら借金無限にあるのにね、真面目に働きなさいって言うと働けへんよね。ね。利息が吹いてどんどん膨らむのにね、何も働いても解消ないのにって言うたらね、働く意欲が消えてしまうよね。ね、よく似てたよね。だから働く力をつけさせるにだよね、一時棚上げにするよね、借金をね。それはもう守護霊さん、女優さんに背負ってね、肩代わりするのよね。で、力がついたらまたね、恩返しという働きでね、また人の借金でも背負ってね、助けてあげようかっていうふうになっていくよね。はい。